今回はですね、低周波率電療法を行う上でのですね、注意事項といいますか、その、針をするときのポイントについて、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですが、これまで、何回かというか、ずっとその、筋肉パルスのお話をし、それから、神経パルスの方に移ってきています。ね、まだ具体的にその、当初お話ししましたその分類のすべてには至っていないんですが、日常の臨床の中で多用する部分としては筋肉パルスが最も多いかと思います。で、ついで神経パルスとか、あと、これからまた、お話しさせていただいていきますけども、椎間関節パルスとか、皮下パルスとか、あるいは反応点パルスというものがありますけども、その、一番こう、日常の臨床で多く、使うだろう筋肉パルスです。これは、神経パルスとか椎間関節パルス、あるいは反応点パルスというところにも共通してくるんですが、その低周波の針通電を行っているときに、その余分なこう痛みが伴ってしまうというケースが多いようなんですね。で、今年度も4月から始まりまして、4、5、6、7、約4ヶ月ぐらい経ってるんですけども、私どもの施設にも理療研修生という、制度にのっとって、卒後の臨床教育ということで、今年の春、免許を取った、国家試験を受けた、免許を取った人たち、あるいはすでに免許を取って、少し働いてたんだけど、もう少し勉強したくてということで、やってきている若い人たちがいるんですけれども、で、専門学校とか、盲学校においても、免許を取るための勉強がまず優先しますので、あまりこう、実践的な針実技はしていない。で、そこで、うちへ来ると、その低周波針通電をまず基本的なところを覚えてもらって、それを使っての、臨床の研修ということになっていくんですけども、それで、その、新人の教育ということで、フレッシュマンセミナーというものを、行っているんですけども、その中で低周波の針通電の実技指導ですね、基礎編っていうのをやっているんですが、どうしてもこう痛みが出てしまう。で、うまくいくときもありますけども、痛みを伴うときの方がまだ多いんですね。で、当然私も臨床の場で治療室で患者さんに針をしている時でも、その痛いということで、こう、針の刺入をやり直すということは、当然あるわけですね。100発打って100発とも綺麗にっていうのはなかなかうまくいかないんですけれども、それはちょっと集中力が欠けていたりとかっていう、場合があるんですが、その、低周波の針通電を行う時にですね、例えば、ご自分で受けてみたりとかして、で、痛みがある。で、低周波の針通電っていうのは痛いものだという認識になられている方もいるかもしれないですね。その強いとか痛いとか。ですけども、低周波の針通電の場合には、基本的な針の刺入の技術というのが、まず一点非常に大事になってきます。地震、を多用している場合には、とりあえず体に針が入っているということですね。目的の部位に針が刺入されているということで、OK だと思うんですけども、低周波の通電を行うと、例えば筋肉パルスであれば筋肉が動きます。動いた時に針にも動きが伝わります。で、それによって何か新しい痛みが出てくるという可能性も考えられますし、それから、物理的な動きではなくて電気を流していますので、その電気の、こう、流れている時の感覚というのが、痛みを起こしているという場合も、あると思うんですね。で、いろいろ研修生の人たちなんかにも、話をして普通心と言いますか、要は直視なんですね。まずまっすぐ針が刺せること。っていうふうな その条件付けが出てくるんですけれども、そのまっすぐの針ってのはどういうことかっていうと、まあ切皮をして刺入をして押しで刺しでを離したら皮膚面に対して直角に立っているだけで、これがこれではこれだけではダメなんですね。その見た目にまっすぐというのはではなくてですね、そのこの場合の低周波の通電の場合の必要なそのまあ直視というのは、仮にですね、仮にその人に応じて斜めに針を刺す場合があるんですけども、まあこれは別に化すれば斜視ということになるんですが、まあその場合でも条件はある程度同じなんですけども、その元々ある患者さんというかまあ被検体のその体の表面の皮膚あるいは皮下の結合式とか、まあその脂肪があるとか、あるいは筋肉、筋膜がある、とか筋肉の層があるというところがですね、通常の状態で、こう、浅いところから深いところまで、まあ、一応の位置関係があります。で、その関係を崩さないように、こう、針を入れていくということが大事になります。で、まあ、崩さないようにというのは、どういうことかというと、例えば、何もしていない状態での皮膚の位置、まあ、A 点と B 点があるとします。で、その奥にも、まあ、筋肉の部分で A' という点と B' という点が、まあ、あるとしますね。これが、まあ、仮に1センチぐらいの間隔で並んでいるとします。体表に浅いところから深いところまで。で、その時に A という点で切皮をしたけれども、針先が最終的に到達したのは B' という点であった。まあ、これは単純に考えれば斜視ということになるんですけれども、その、切皮をして刺入をするときにですね、その前重熱からも含めて、何もしてないときは A 点と A' 点というのはまっすぐなってます。B 点と B' 点もまっすぐ体の奥に向かって線が引けるんですけども、前重熱なり触診をして、押し出を作った段階で、すでに A 点と B' 点というのがまっすぐの位置関係になってしまっていて、その状態で針をしていくと、まあ、切皮は A 点、針は、針先は B' の点っていうところに到達します。で、その状態で押し出を離してしまうとどうなるかというと、その、まあ、B の、本来は B の点があったところまで移動させられていた皮膚面上の A 点っていうのが元の位置に戻ろうとしますね。戻ろうというか戻ります。で、戻ってしまうと、そうすると針はどうなるかというと、単純な斜視ではなくて、その、こう、体の中では、湾曲しているような状態ですね、になっている可能性が高いんですね。で、そうしますと、その、どういうことが起きてくるかって言いますと、その状態で通電をすると、筋肉が一定方向に収縮をしていくと、その、湾曲している部分、まあ、おそらく筋肉の表面から皮膚の表面までの間のところが一番曲がってるんだと思うんですが、その部分のところに引っ張りが生じて何か余分な響きが出て、痛み、というふうな認識になってしまう場合がありますし、それから、まあ、一番多いケースとしては、針を打って停射の通電をすると、ピリピリする、表面が痛いという表現があるんですね。表面が痛い。で、この場合っていうのは、今お話したように、その、A の点から B' の点に行く間に、皮膚の下のところを斜めというか、まあ、平らに横切ってしまっているような、状況がありますと、その部分で浅いところでピリピリしてしまうことが多いんですね。ですので、まあよく言う、最初の頃にも申しましたけども、浅すぎるとピリピリするという感覚はあるんですね。これどんなに素直にまっすぐっていても、浅すぎる、まあ皮膚だけの部分だとチクチクしてしまったりっていうことがあるんですが、その今お話ししたように、湾曲して針が入ってしまいますと、いくらこの針の刺入振動がトータルとして深く入っていても、その皮下の部分で妙に横切ってるような針が一部分があるとすると、その部分でピリピリ感、表面が痛いというふうな感じが出てきてしまいます。ですので、こういかにその体表の皮膚の部分とそれから奥の目指している筋肉の部分っていうのを一直線に結んだ状態での押し出が作れるか。 ですね。そういったところが非常に大事になります。で、針を打った後で自分の打った針がどのくらいこう、その思ったように皮膚と深部の組織とっていうのが一直線になったところに針がまっすぐ入ってるかっていうのを確認する方法があるんですけれども、まあ見た目触った目で思いっきり傾斜してしまっていればこれはもう当然別なんですけども、まず一つの方法としては、刺入を終わった後の針です。まあこれ何か治療というわけではなくて練習という仮の台をつけますが、練習しているときに、まあ、その、針を打ちました。で、手を離しました。で、まあ、っすぐであれば、まあいいとして、もし斜めになっていたときにですね、針が、もし自分から見て、右側の方に竜頭が倒れているとします。で、そうすると、まあ、針先は左の奥の方行ってるような感じがあると思うんですけども、で、その時に、針が皮膚を通過しているとこ、まあ、ちょうど境目の部分ですね。針が皮膚に入り込んでいるところの皮膚上をですね、そーっと触ってみるんですね。で、そうしますと、その針の延長線上に、すぐ皮膚の下のところに針が触れるんですね。まあ、地平針とか、皮下の針とかすれば当然触れるんですけども、直視をしたというつもりで曲がってしまった場合に、その皮下に針が触れるような状態になっていると、これはもう、チクチクっていうのが出てきてしまうんですね。これは刺入のミスで低周波の問題ではないということになります。で、もう一個、まあ見た目はまっすぐ入ってるっていう時に、じゃあ本当に綺麗に入ってるか、これを確認するときにはどうするかと言いますと、もう一度押し出を作るんですね。で、ただ押し出を作るときに、その皮膚をこうグッと押し付けるような圧は加えずに、母趾と自趾の、まあ、母趾の等速、自趾の尺足です。まあ、通常皮膚に当たる部分が軽く皮膚に接する程度に押し出を作ります。もう一度針をつまんでですね。で、つまんで軽く押し出をして、で、自分の刺した針をですね、軽く上に引っ張ってみるんですね。抜き上げてしまうんじゃなくて、軽く引き上げるような動作をしてみます。で、この動作をですね、針に対して、まあ、一回普通につまんで針を持ち上げる動作をしたら、次に一回目と90度回転させた状態でもう一度押し出をしてみて引っ張ってみます。で、そうすると、針がですね、見た目にまっすぐでも中の方で斜めに入っていってる状態になりますと、針を引っ張った時にですね、曲がっていってる方向の皮膚がですね、先に盛り上がってきます。ですので、もし何気なく押し出を再度行ってみて、針を引っ張った時に、自身の方の皮膚だけが上がってくるような感じがある。という場合には、自身側にこう針が曲がっていってる可能性があるんですね。で、こういう時にもやっぱり皮下には針触れないけども、針がこう思った方向ではない、自分の理想としていた方ではないところに入っていってると、痛みとかチクチク感っていうふうなものが出てきてしまう場合がありますので、まあ、練習のところでそういう経験を何回か踏んでいると、針を刺入している時にですね、まあ、弱託ではないんですけれども、その刺入圧針法なりで刺入をしていってる時に、時々一度抜き戻してみるんですね。で、そうしますと、その押し出に帰ってくる、抜き戻す時に皮膚がどういうふうに上がってくるかによって、今自分はまっすぐ打っているつもりなのが曲がった方向に入っていってしまってるっていうことの確認ができますので、まあ、一度練習というか試しにやってみていただいて、次にその臨床の場で行うときには、入れてちょっと抜いてみる、入れてちょっと抜いてみるっていうのを繰り返しながら目的の深度まで達するように侵入していくと、まずまあ間違いなくまっすぐ針を入れることができます。まあ、通常は、そういうことをしなくてもまっすぐ入るというのが前提なんですが、人の体の場合には硬い部分、柔らかい部分いろいろありますので、で、すべて同じ硬さではないと思いますから、そうするとどうしても針も入れていくうちに柔らかい方というか通りやすい方へ逃げていく可能性があるんですね。ですので、なるべくまっすぐ侵入するということが、まあ、その低周波の通電のその大前提になるんですね。で、 で、一つおまけなんですが、今のそのまっすぐっていうふうにこう入れることを検索する方法がありましたけども、これを逆手に取ってみるとですね、主心転向法というふうなものに応用ができるんです。で、例えば、先ほどお話しして少し斜めに、まっすぐではなくて曲がったのに入ってるんじゃないか、針を引っ張ると獅子側の皮膚だけ余計に上がってくるんじゃないかっていうふうな時にですね、これをわざわざ意図的に今度は皮膚をですね、母子側の方にちょっと引っ張ってみるんですね。母子側の方にちょっと引っ張ってみて、で、針を持ち上げると余計に獅子の方に感じるんですが、それをそのままスーッと針を抜いてきますと、皮下に針が出た時にですね、筋肉の表面をプツッとこう、かする感覚があるんです。これはもうどなたでもわかると思うんですが、プツンと、なるんですね。で、そのタイミングを逃さないでよくこう観察していると、その指針転向をするためのこう抜き上げ具合っていうのがそこの時点で決定できるんですね。で、まあ一回切皮した針を何度も切皮し直すっていうのは大変なので、もし打ったりが曲がっていたら今のような要領で少し抜き上げてきて、プツッっていうこう針に振動が伝わったら、その時点でもう一度刺入をし直すということが、まあできます。まあ、指針転向法への応用なんですけども。まあ、低周波通電を行う上でのその直視の重要性っていうのは、まあ、患者さんにこう苦痛を与えないということと、それから、まあ、より有効な通電を行うということですね。その、こう、痛いからダメっていうことではなくて、痛くなく確実にできる方法っていうのを、まあ、日常の臨床の中、ですね。まあ、なかなか練習するタイミングというのは難しいかもしれません。お仕事になっていると難しいかもしれませんけども、常にこう、自分のやっている、打っている針っていう風なものがどうなのかっていうのを考えていくと、うまくできるかなと。低周波の通電は決して痛いものとかではないという風なことですね。それを、まあ、お分かりいただきたいなと思います。